10月31日おまけ配信です。
ハロウィーン。
あ、そっか、ハロウィンか。
いやで、僕がラジオで勘違いした発言をしたハロウィン。
おろ
僕と世界のウェブラジオで、
おうほう
ハロウィンの日にちを9月31日と存在しない日数で日にちで間違えた。
ねえ、ね、どうもアルビノエンターテイナー和也浩二です。
どうも、声優やっております中澤雅智です。
どうも、役者声優やってます平井正幸です。
だい、
はい、
いや本当ね、うん、日付も曜日もわからなくなるよ。
なる、
うん、
あの、まあ、僕が主に毎日日付を超えて生活をしているからっていうのもあるけど、
深夜26時とかね。
そう、だいたい
深夜27時とかね。
だいたい28時ぐらいに寝て、
うん、
ツイッター見るとどこどんだけ起きてんだ、
昼頃にふってね、体ね、動いているっていう。
体ね、あんま良くないな、
うん、
僕も大概だけど。
がしかしね、あ、この前、
うん、
非常に眠い、非常に眠いを、
うん、
久々に感じて、
うん、はいはいはい、
あの、これが自分の体を元に戻すためのエネルギーなのかっていうのを思った、
ね、ああ、いいね、うんうん、そういうのあるね。なんかこうグダグダって眠りにつくよりかはね。
そう、うん、一回朝早い入りの仕事があって、
うんうんうん、
で、まあちょっと前日ギリギリだったけど、まあ寝なきゃと思って、
うん、
で寝て朝行って仕事終わって夕方ぐらいに、あ、眠いって思って、
うん、夕方くらいって
寝落ちて、
はいはいはい、
で夜ぐらいに起きて、
うん、
あ、寝ちゃったなって思って、
うん、
作業をして、
うん、
で、あ、また明日も早いって思って、やばいやばいやばいって思いながら、
うん、
全然眠れなくて、
うん、
でも寝とかなきゃって、
まあまあね、
って寝て頑張って集中して、
うん、
4時間ぐらいを寝て、ガッて寝て、
うん、
うわって起きて朝仕事行って、
うん、
でもう帰ってきて、やっぱ夕方ぐらい眠いってなって寝落ちて、
うん、
で夜ぐらいに起きて、あ、まだ寝ちゃったって思って、
うん、
たんだけど、
うん、
もうパターン的にはここからまた起きているのがパターンだったんだけど、
うん、
ずっと眠くて、
うん、
仮眠して起きてもずっと眠くて、
なんか逆に不健康に聞こえるね、
う
ん、
これはもうダメだと思って、う
ん
う
ん、睡眠障害
睡眠障害
睡眠障害、
ね、睡眠障害で
睡眠障害ね、うん、まあ常にだけどね、昔からだけど、そもそも夜あんまり眠れてない、寝てないのもあるけど眠れてないっていうのも、うん、あ、まあある意味睡眠障害、あとずっと眠いっていうのも障害なんだけど、
そうですね。
でもう、あーって思って、
うん、
久々にどんだけ寝ても眠いぐらいの眠さだったから寝ようって思って、
うん、
ちゃんと寝て、
うん、
ちゃんと寝た。そしたら今日ちゃんと起きて、
うん、目覚めは良かったの？
目覚めたね。
目覚めた。じゃあなんか たまってたものがあったんだね。
たっぷり寝るぞって思って寝た割に、
うん
うん、
ドーンって寝て目覚ましより早めに起きたね。
ああ、気持ちいいね、う
ん、ああっつって、
うん、
あん時の二度寝はダメだね。
あ、よくない、絶対よくない。
目覚めた、
まあ、逆戻りだよ。
せっかく目覚めたのに、うん、二度寝はよくないね。
逆戻りだよ、そんなんや、うん、
結局だから今日僕は二度寝をして、
おい
しちゃったんかい、
二度寝したのかよいや普通にラジオで見えないのに叩いちゃったよ、カズマ。
二度目の目覚めはあのちょっと緊急の電話で起きて、
うん、
あーっつって、
おい、これ何の話
でも今日はだから、うん、結果体としては重い
残念。
1回目は超正常だった、
うん、
1回目回復しかけたんだ
よ、
うん、
ね、
2度寝という、いいとこだったよ、2度寝というダメージでもう今日ダメージだ、
もう
逆リセット、
うん、そうそうそう、
2度寝したい気持ち分かるけどね。
そうだってさ、うん、気持ちいいみたいな、うん、あー気持ちいい朝だ、ここで寝たら超気持ちいいって思うじゃん、
うん、
まあまあね、まあね、
まあ、最近
ね、
うん、
5度寝ぐらいしてる。
なんで
なんかね、 起きるん、あの、うん、アラームかけといて、うん、起きて、
うん、あ、それあれだよ、ね、早めにね、あの、うん、起きたいなーの時間にアラームだよね。
そうそうそう、
そう、それ、それあるんだよ。
ちょっと、まあ、あ、まあ、余裕を持って準備できる時間に起きるわけよ、ね、うん、そうそうそう。
起きなきゃいけない時間より前に、起きたいなーアラームあるよね、
うんうん。で、起きたいなー時間にアラームで一回起きる。
うん、
で、ああ、まだ余裕だって思って、
うん、そうなんだよ。
とりあえず、ああ、あと10分ぐらい寝られるなって思って、うん、10分後にタイマーを、
まあ、
セットし直して、うん、また寝るわけ。
うん、
で、10分後、ああ、なるな、もうそろそろって、思って。
じゃあ、あんま寝てない、あそこはあんま寝てないやつだね。
うとうとっていう感じで、で、あ、10分ぐらいかなって、まあ、携帯のアラーム使ってるから、携帯見て、ああ、あと1分か。延長5分、
うん、小刻みだな。
そうそう、
でもその一瞬のうとうと超気持ちいいよね。
そう、
まどろみってやつだよね。
そうそう、
寝落ちてないんだけど、なんか気持ちいいなっていう感覚はリアルで感じながら、こううとうとうとうとっていうの気持ちいいんだよね。
超朝ダメ人間
さあ怖いんだよね。この間また、ショーイベントの仕事をね、
うん、
してきたんだけれども、
うん、
その時はあの共演者もいて、
うんうん、
で、まあ、朝そのいつも行ってる事務所、寄ってる事務所に集合して全員で移動って感じだったんだけども、
うん、
そのもう一人の共演者の方が寝坊して、
あ、
すっかり寝坊して、
うん、
それで、まあ、現地集合、新幹線を使って現地集合みたいな、その人はなって、うわ、割に合わないよな、これはしんどいよなっていう気持ちになったから、明日は我が身って思いながらちゃんと起きる。
そうなんだよ、うん、あのよく
二度寝怖いじゃん。
よく思うね、そのさ、遅刻とか忘れ物って、
うん、
下ゾーンでかいよね。
でかい、
なんかそれこそ、まあ、新幹線使うぬんはともかくとしてさ、うん、例えば、あ、もうギリギリ15分遅れるわみたいな時に寝坊でね、
うん、
でも、あ、じゃあもうより早く着かないと、みんなへの迷惑メーターが遅れるごとにどんどん上がっていくわけじゃん、
うん、
だからより早く着かないとって思ってタクシーを使って現場入りしますとかってやっているとか、そういうのを見ると損だなっていう、う
ん、だからなんかそういう時間の短縮をお金で買うのってすごく損だと思う。
そうそう、それプラスなんかこうもうギリギリ間に合う時間なんだけど、うん、移動中に、あー忘れ物したとかって思って、
そうある、
で、まあまあまあまあ、だから替えの効かないものじゃないから仕方ない買っていこうとかってやってる時に、忘れさえしなければ出費ゼロなのに、
あ、ね、
忘れてることによって損してんなっていうさ、
傘とかね、
そうそうそう、うん、傘とか、
あの20分余裕持って出たのに、あの最寄り駅に着いて、うん、た時に、あ、やべえ財布忘れたってなって、
あの
往復で結局こうプラマイゼロみたいな、
そうそうそう、忘れ物は時間をかけて回収するとか、うん、まあ、お金をかけてやりくりするとかになるし、まあ、こうちゃんと最初からしてれば一切損はないのに、
ね、
なんか、うん、
油断しちゃうよね、
うん、とてももったいない人生だよね、その過ご
し、もったいないよね、人生一区切りにされるとすごくこう申し訳ない気持ちになる。
いや、でも本当に思うんだよ、
うん、
あのなぜ遅刻したかを問い詰めるよりも、
うん、
もっと前にその僕は最初に言ったけど、遅刻をしないとか忘れ物をしない方がゼロだよっていうのを、まあ、最近感じて伝えたいよね。
そうね。
そう、遅刻とか忘れ物はもう物理的にも金銭的にもマイナスになってるよっていう。
なる、
うん、
損しかない。
そう、それはね最近思って伝えておきたい。
それを予防しないとね。
そうそうそう、
うん、そう、予防なんだよね。
なんかこう、そう、それこそさ、熱意があればあるほど現場では何とかしようとするから、
うん、
買えるものは数千円だとしても取りに帰る時間はないしみたいな、買いはないから、
うん、
買っちゃって何とかしましたみたいな、で現場何とかなりましたみたいなのは本人もみんなも思うけど、
うん、
マイナスになっちゃってんじゃんそれ、
そう、う
ん、そう、忘れなければそもそも良かったねっていうのを、
予防の手段だよね、
旗から見てって感じる、
うん、
僕があんまりないわけよ。
あ、まあね、まあ、そうね、
不安症だから、
うん、
出かける前に 3,4 度持ち物をチェックするとか、
うん、
よくやってるから、うん、そんなに忘れ物はない。 まあ、忘れ物チェックを念入りにしすぎて遅刻気味っていう時たまにあるんだけど。
いや、まあ、そういう意味で、絶対、向き不向き、関わらず方法は、
そうそう。
あると思うんだよね。忘れ物しやすい人でも、に向いてる方法とかね。
そ
うね。
それこそ、小学生じゃないけど、
ね、
じゃあ前日用意しとこうっていう。
うん、
なんか、出る前いつもバタバタしちゃって忘れ物しやすい人とかは、じゃあ前日用意しとこうとかさ、あの、起きて出るまでの支度がいつもギリギリで遅刻気味な人は、
うん、
じゃあちょっと早く起きようとか、なんか、ちょっとしたことで少し人生をプラマイゼロに持っていこうっていうさ。
そうね。その思考は大事だね。
そうそう。損しててごめんなさいは、まあ確かに相手に対しては大事なんだけど、うん、でも
自分に、
ね、そう、自分が損しているっていうことにも気づいて、損しない生活しようってね。
そうね。
最近思うんだけどね。
前日準備の怖いところさ、前日準備で安心しちゃってさ、その次の日、そのまんまの荷物に持ってって、さっきみたいに財布を違うバッグに入れてる財布を忘れるっていう、出来事が発生したりとか。
あ、確かに、
すんのよね、
たまにね、うん、カバン変えた時に財布そのままっていうのはあるよね。
あの、あ、うん、それこそね、あの、スイカとか。
あ、うん、だって僕はスイカは、あ、まあ、パスモだけど、パスモは財布の中に入れてるから。
うん、僕はモバイルスイカだから、うん、携帯持ってれば。
うん、ああ、
うん。っていうか、それこそね、うん、そうなの。そうなのよ。忘れ物してしまう人っていうのは、用意の段階で忘れてるから用意を早くしても仕方ないんだけど、
そこ、
あのね、日常品の忘れ物は日常から気をつける以外に解決策がないと思うから、
まあね、
もう僕の習慣をじゃあみんなやってみよう。
だから
あのいつも持つものを、あの、かの名プレイヤーイチロー氏と同じように、いつもチェックすることを毎日同じようにチェックするっていう形を作る。僕もう多分サラリーマン時代だから10年近く毎日同じことをやってる、
うん、
時計、携帯、財布、ストップウォッチ、手帳っていうのをいつもこう指差し確認じゃないけど、うん、体に身につけたりするから触って持ったのを確認して出る、うん、
最後の手帳ってポーズがなんかシャラクみたいで面白かったんだけど、
それは見えない、うん、
手帳
こうで
しょ、手帳
両手の出しこう
こうでしょ、
そうそうそう
そうそう、
こうとかは見えないけども、うん、でもそれを本当に365日毎日やる、
うん、
でそのまあちょっと近所に飲みに行こうとかっていう時でも家を出る時は必ずやる、
うん、
で時計はいらない、
うん、
財布は持ってるみたいな、うんうんうん、手帳は今日はいらないっていうのを確認した上で今日持たなくていいっていうチェックまでして出る、う
ん、最近でも僕もそれやるようになってきてるの、
うん、
不意に忘れる時あるんだけどまだ習慣化までは完全な習慣化まではしてないんだけれども、
う
ん、チェックはするようにはなってきてる。あとはね、
うん、
それ用のバックインバックじゃないけども、もう全部まとめ、そういう必要なものがまとめてある小さいバッグ、
うん、物をアイテムを増やすなよでもそれまあいいんだよいいんだよ、
うん、
ね、それも解決策の一個だけど、うん、もう一個の不安も生まれるよね。それ丸々忘れたら致命傷っていう、
ゼロか100かみたいな。
そうそうそうそう、
そうなんだよね。
だからね、本当に
チェックは大事だよね。
チェックを全部する、
うん、
でそれこそそういうチェックをしていると必要のないものも生まれてくるわけ、
はいはいはい、
いつも昔から持ち歩いてた、まあ、絆創膏とかもね、僕はほとんどバッグに入ってるんだけど、うん、でもそれって別にいらないもんだからチェックリストには入ってないわけ、
はいはい、
はい、うん、まあ、いざっていう時にあったら嬉しいけど、なくても、まあ、
まあ重要度はね、
そう、毎日必要とは限らないっていうのとかはチェックしない、
うんうんうん、
絶対に毎日必要なものはそのチェックリストに入れてチェックをするわけです、
うんうん、
それを毎日やればいいのかな。あとは分かっている距離でも毎日移動の時は一応電車を調べる、
うん、
何時に出ればいいのかなとかって。
それも本当は移動の前にね、
現地に10分前到着にすると何時に家を出て何時に駅に着けばいいのかっていうのを、だいたい渋谷の現場とか新宿の現場とかだったらどれくらいかかるかだいたい知ってるんだけど、うん、一応いつも調べる、うん、で一日の行動パターンを予定を立てておくみたいなのね、うん、 やっておく、
うんうん、
でミスを少なくする、
うん、そうだね、
ミスが一番の損だから、うん、まずこう偉大な成功をね生もうと考えるよりまず小さなミスを消していこうっていう、うん、そういう
別に偉大な成功で小さなミスが帳消しになるわけじゃないからね、
そうそう、損は損なんで、うん、現場でなんとかなったみたいなのもそれは失敗から生まれたセーフティーに近づいたっていう意味での成功なだけで、
うん、
一失敗から生まれてるからね、
そう、
あ、それそんな、うん、人生における教訓の話です
そんな、
うん、そう、そんなわけで、
31日、
そんなわけでですよ、うん、忘れ物しないように本番を迎えてくださいよ、
そうだよ、
ああそうですね、
うん、
そうなんだよ、はい、もうこの10月31日おまけ配信、
はい、
この日からのぼえらが
初日
になるわけですけどもね、
うん、これが配信されてる頃にはもう初日ですよ、
初日ですよ、うん、はい、そうだから、うん、まあ、うん、まあ、今回もうご覧になった方もいらっしゃると思いますし、
そうだね、見た後にこれを聞いてる人もいるかもしれない、うん、そうそうそう、
明日以降ご覧になる方もいらっしゃいますし、うん、だからまあそこら辺含めてじゃあ今回のそののぼえら鳥かご殺人事件っていう舞台が結構特殊な構成になってる、
うん、
おりまして、
はい、
でその特殊な構成ゆえにこれ多分戸惑うところがあると思うんですよ、
お客さんが、
お客さんが、
うん、
だからまあそれをちょっとねそこも含めて楽しんでもらうためにこうお話ししておきたいこととかね、
お
あったりしまして、
お
う、うん、
まあ、でもご覧になった方は分かると思うんですけれども今回、まあ、舞台とかでよくある前説、
うん、
携帯電話 PHS の音の鳴るものの電源を切りくださいとかそういうのあったりするじゃないですか、
うんうん、
演劇を見てると、
うん、
それをする人が今回いるんですけれども、
うん、
まあ、それを星野貴則さんが、今回の物語番組の中での出来事が舞台になってて、
歌番組の収録現場
説明下手だ
な今感じちゃったね、今なんか話す順番がなとか思っちゃったよね、
番組し、まあ、歌番組収録のスタジオですっていう体、うん、手でっていうか、うん、
それその中のスタッフもいるわけですよ、うん、その番組を制作してる、
うん、
で星野さんはその中で AD の役を演じてて、
うん、
星野さんが皆さんをご案内というか、なんていう意味だろう観覧する際の初注意であったりとか、
うん、
このタイミングで拍手してくださいとかそういうのの進行をやってくれます、う
ん、まあ、テレビ番組の公開収録だったり番組観覧に行ったことがある人って割と少ないかもしれないけ
けど
結果その2人の話を受けて結果を話すと舞台自体が番組収録のスタジオというシチュエーションで展開するわけで、ね、
そうですそうです、
で出演者さんが番組に出演する出演者というキャスト役をやったり番組収録を進めていくスタッフという役をやってたりして、
そうですそうです、
お客さんたちは番組収録の観覧に来たお客さんっていう感じで入ってもらいますよみたいなことだよね、
そういうことです、
そういうことですね、
なんで当事者および主催よりもうまくするのもうなんかもう歯がゆいなこれ、うん、そうです、
だから最初のうちはもう本当に歌を聞くというか、
うん、
それを盛り上げる
歌番組ね、
うんうん、なのでもう拍手だったりわーキャーとか言ってもらって全然
ですし
構わないという、
そこら辺の進行を星野さんがバッチリ進めてくれるんで、うん、はい、じゃあ皆さんここで拍手お願いしますみたいな、
そうだね、うん、その番組観覧でよくあるやつだよね、
そう、
うん、その拍手のタイミングとか、まあ、それこそみんなも知ってるかもしれないけど、とかおーとかを言いやすいように前説で AD さんだったり、まあまあ、若手の芸人さんだったりとかがきっかけとかタイミングとかをこう合わせてお客さんを乗せていくわけだよね、
うん、
そういうのもあるよってことだね、
です
テレビ番組の観覧に行った気分で見に行くといいよってことだね、
そうですね、うん、その中でまあいろんな
出来事、その中で、まあ、タイトルから察するに殺人事件が起こるんだ
ろうね、そういうことです、そういうことです、
そうですな、
です、
だからあまり普通の舞台を見るようにこう 腕組みして
静かに眺め
で禁煙パイプを配りながら、
うん、いつの時代だよ、
いつ灰皿を投げようかこう片手に
それ視点が違うよな視点が違う、
もう演出か、
銀色のアルミ灰皿を持って、
うんうん、みんな、
うん、でもう物音一つ立てずにじっと舞台を凝視するとかじゃなくて、もっと気軽に見てくれていいよ、
そうそうそうそう、そんな状態で見る人の方が少ないと思うけど、う
ん、まあ、僕はほとんどそんなスタイルだけど、ね、いつも、うん、
マジで、じゃあ灰皿持ってんだ
灰皿は、携帯灰皿はやっぱりさ、
あ、まあ必要だよね、
出演家のマナーだから、うんうんうん、
でもそれ投げる
わけ、カバンにしまってあるけど、ね、うん、
それ投げるわけじゃないよね、
だいたい僕芝居見るときは帽子を真っ深にかぶって、うん、でまあマスクしてたらマスクもしたまんま、うん、結構腕組みをして本当にじっと見るから舞台を、
うん、そういうお客さんもいらっしゃる、
そういうお客さんが過ごしにくいよね、多分今回の。
いや、まあでも、本当。
いや、過ごしにくいよ。
過ごしにくいか。ダメにこう、意地でも拍手しねえみたいな感じになる。
いや、絶対、いや、こういうスタイルでいる人は、多分見た感じですぐね、やめるもん。あの、これやってると、AD の人とかにいじられかねないって思う。
あ
こういう風な見方をするのは目立ちたくないからなのね。
確かにな。
でも、みんながやってることを自分がやらないっていう風になると目立つじゃん。
ああ、はいはいはいはい。
だからやめる、こういう見方は。
あ、なるほどね。あ、じゃあ
主に交わっておいた方が。
じゃあ、見に来てくれる日は、乗ってくれると。
うん、そう、僕も役名とかは全然あのパンフレットとか見てないから覚えてないから、うんうん、平井さんが出てきたら平井さんって言う。
それは
ちょっと、そこはちょっとあのもうちょっとさ、うん、普通に舞台見るのでもちょっと境界線引こうよ。うん、ね。
ナモさん、
うん、なんか
言うし、だって役名なんてそんな覚えらんないよすぐ、
うん、ね、じゃあなんかそこら辺も話してもいいのかな、
それも、
うん、
それも みんな一緒に何役、誰が何役かもちょっと覚えてから言った方がやりやすいのかな、
ああ、それもあるし、う
ん、中澤さん何役なの、
僕は
なんていう名前の、
水月匠っていう、うん、ソロアイドルの役です、
あ、それなんか なんて呼ぶのがいいの、
え、たくみ
たくみ、
うん、
うん、
です、
たくみくんって、
あ、まあたくみくんでもいいんだよね、
たくみくんでもいい、
たくみの方を覚えておけばいいんだね、
う
ん、
そうそうそう、
なた、なたくみくん
混ざるな、
たくみくん
混ぜるな
平井さんはなんていう名前な
の、うん、平井はね、あのカラスマショウゴっていう、あの司会アシスタントの役ですね、
スマショー、スマショー、
スマ、
ああカラスマショー、ね、スマショー、
スマショー、うん、
なんて呼ばれるの、
別に呼ばれる感じではない、
番組進行、うん、
あ、ね、そうそうそう、
あんま気にしない、うん、平井さんは気にしない、カラスマさんは気にしない、
そう、強いて言うんだったら平井のやるありとあらゆることにこう朗らかに笑っていてほしい、
そう、温かい目で見てもらえればいいなって思います、
いろんなことをやるんで、
あ、平井さん当て書き今日今回、
いや当て書きじゃないよ
ニコニコして見てあげればいい、
そうそうそうそう、
平井さんはニコニコ、
そうそうそう、
中澤さんが何かやってるときはたくみくん、
あ、もう本当あのダンスとかやってるんで、
う
ん、今回も、
うん、
なのでちょっと歌も歌いましたし、
うん、
なんであのぜひ皆さんには、
誰かキラキラしたたくみくんうちわとか作ってきてくんねえかな、
あったら面白いけどね、
アイドルなんでしょ、
そうそうそう、
あ、設定年齢はどれくらいなの、
22とか3ぐらいかな、
あ、結構だから、うん、男性アイドルとしては若めの方で、
うん、
設定されてるわけだから、
そうそうそうそう、
やっぱキャーキャー言われるべきシチュエーションなわけだよね、
うんうんうん、
やっぱたくみくん、たくみくんうちわとかね、
あったらな、面白いけどね、
うんうん、そういうのも用意して、あ、本当だから番組収録観覧、はい、歌番組ミュージックステーションとかに来ているお客さんみたいな
心持ちだね、
心持ちでみんなが来ればいいってことだ
ね、う
ん、
そういうことですね、
わ、うん、かったわかった、
いや
じゃあそういう感じで
楽しく説明下手だな、
やっていきましょう、
はい、
あとはみんな忘れ物には気をつけて、
そうですね、
チケットは大丈夫だけど、はい、あのお金を忘れない、はい、お金とかね、
うん、あと見終わった後のね、うん、もし雨降ってたら傘とかね、
そうそうそう、
びっくりした今差し入れのことを催促するのかと思って、見終わった後に渡すつもりの差し入れも忘れずにねとかいう、
ほらほら、
いう小粋なジョークをねやっていきながらね、
時間も忘れないようにね、あの、うん、1日だけ、3回やるんで、ちょっと時間が普通の舞台と、編成が違うので改めて
そうだね、
チェックしていただいてね、うん、
チェックしていただいて、
はい、
お越しいただければと思います、
思います、
うん、
それでは今回もお送りしてまいりましたポッドキャスト三色どんぶりのおまけ配信、そろそろお別れしたいと思います。
はい、
お相手は、時計、携帯、タバコ、財布、ストップウォッチ、手帳、メガネを常に持ち歩いてますアルビノエンターテイナー勝谷浩二と、
携帯、手帳、財布、スイカ、時計を持つように心がけています中澤正人と、
家出てからポケットに手をやって、あれ携帯忘れたって取りに行くことが何回かあります。平井正幸でした
それでは11月1日配信分もお楽しみに。さようなら。
またお会いしましょう。